聖書の朗読をいたします。旧約聖書は呼ぶ記第1章1節から22節、旧約聖書の775ページです。呼ぶ記1章1節以下。うつの地に呼ぶという人がいた。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。七人の息子と三人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。息子たちはそれぞれ順番に自分の家で宴会の用意をし、三人の姉妹も招いて食事をすることにしていた。この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて性別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにした。ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました。とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で、神を恐れ、悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに、神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族、全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。サタンは主のもとから出て行った。ヨブの息子娘が長兄の家で宴会を開いていた日のことである。ヨブのもとに一人の召使いが報告に来た。ご報告いたします。私どもが牛に畑を耕させ、その片荒れでロバに草を食べさせておりますと、シェバ人が襲いかかり、略奪していきました。牧道たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちに、また一人が来ていった。ご報告いたします。天から神の火が降って、羊も羊飼いも焼け死んでしまいました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちにまた一人来ていった。ご報告いたします。カルデア人が三部隊に分かれてラクダの群れを襲い、奪っていきました。牧道たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちにさらにもう一人来ていった。ご報告いたします。ご長男のお宅で、ご子息、ご息女の皆様が宴会を開いておられました。すると荒れ野の方から大風が来て、四方から吹きつけ、家は倒れ、若い方々は死んでしまわれました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。ヨブは立ち上がり、衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。このような時にも、ヨブは神を非難することなく、罪を犯さなかった。新約聖書は、ルカによる福音書、第4章、1節から13節までです。新約聖書の107ページ。ルカによる福音書第4章 一節以下。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあると答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに引き連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。以上です。お祈りを捧げます。愛と平和に満ちたもう主である神様、私たちあなたからの命を与えられ、また健康を支えられて、この朝も恵みのうちに礼拝に招かれたことを心から感謝をいたします。今街道に集い、またリモート配信を通してそれぞれの場所からあなたに心を合わせて礼拝を捧げております。神様、しかし私たちの日々を思うときに、心に暗雲が立ち込めるようなことばかりが起こってまいります。世界が本当に混沌としています。平和が打ち壊され、私たちは礼拝の冒頭にも祈りましたように、今ウクライナのことが気にかかってやみません。それだけではありません。ミャンマーや香港や新疆ウイグル自治区、台湾、世界のあらゆるところ、特にアジアの中において、本当に命からがら生きている方々がいることを覚えます。主イエスは、平和を作り出す者は幸い、その人は神の子と呼ばれると仰せになりました。私たちは今その御言葉を心に刻みながら、それぞれの歩みを整えられ、そして平和を作り出す者としての務めを果たしたいと願うものです。一人一人があなたから作られた土の器です。脆いものです。弱いものです。儚いものです。しかし主が力を与えてくださることによって、私たちは生きることができます。前に進むことができます。主よ、どうぞ私たちに聖霊によって新たなる力を与えてください。今御言葉が与えられました。教会の暦は受難節を迎えました。主イエスキリストの十字架に至る道のりを、私たちは今年もたどりながら、この信仰の旅を続けてまいりたいと願うものです。御言葉をただいま語ってくださいましたことを本当に感謝をいたします。ただ私たちがこの御言葉に 安穏として聞くだけではなく、これを守り、これを行うものとさせてください。許しの主である神様、私たちに許しを与えてください。私たちが許されている一人だということを自覚しながら歩むときに、おのずと私たちの中からあなたから示していただいた愛が湧き上がってまいります。どうぞ今週一週間、この礼拝から始まるこの日々が、あなたの愛を行うものへと変えられていきますように導いてください。これらの感謝と祈りと私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。先週の灰の水曜日と呼ばれる水曜日から受難節に入りました。教会によってはレントと言ったり四旬節と言ったりいたしますけれども、この灰の水曜日、これなぜ灰というふうに言うかと言いますと、今日は教会学校の礼拝でもサンフランシスコから斉藤和夫さんがメッセージを子どもたちにしてくださいました。で、アメリカの教会ではもう当たり前のようにやっていることなのだそうですけれども、私も以前いた教会ではこの灰の水曜日にですね、灰をかぶるということをやっていました。灰をかぶる、私たち普段そんなことをすることはありません。どういうことかと言いますとですね、イースターの1週間前にシュロの主日、イエス様がシュロの葉っぱ、あるいはオリーブの枝、いろんな植物を持ってですね、それをこう旗のようにしてですね、エルサレム入城を大勢の人に歓迎されました。人々が手にシュロの枝、私たちはシュロの主日パームサンデーと申しますけれども、他の教会では枝の主日と言ったりもいたします。で、その教会でもこのシュロの主日にはシュロの葉っぱを飾ったりするんですね。で、そのシュロの葉を教会で1年間保管しておきまして、この受難節が近づいてくる頃にそれを全部燃やしてしまいます。そしてその灰を頭にちょっと額につけるという感じですね。私この灰の水曜日にアメリカにいたことがあるんですけれども、ニューヨークでした。タイムズスクエアって賑やかなところがあるんですけどね、その近くの教会の礼拝に出ました。その時にもこんなことがあったんですけどね、その礼拝が終わって街中を行くとですね、結構額にね、灰がついてる人がいっぱい歩いてるんですね。お昼休みに礼拝に行かれたんでしょうかね。そうやって、なぜそんなことをするかというとですね、私たちは土の塵から作られた。創世記にそう書いてあります。神様は、この世界をお作りになった後で、土の塵を集められて、そしてその土の塵から最初の人間を作られたと、聖書には書かれてあります。私たちは思い上がってしまうものなんですね。傲慢になってしまうものなんです。それをできる限り抑えていく、できればそれをなくしていく、そのことがこの受難節に求められています。今日は礼拝の最初に平和を求める祈り、ウクライナとロシアを覚えてという祈りをご一緒に捧げました。その中にも傲慢、人間の思い上がり、そういった言葉がいくつも出てきました。受難節はそのような私たちの思い上がった心を本当にこう抑えてですね、静かに過ごしていく、そしてイエス様が十字架で味わわれた苦しみを自分のことのようにしてこの40日間を過ごしていく時です。人によってはですね、映画のお好きな方はこの40日間映画を見ないようにします。昔の教会の人たちはですね、 この40日間肉食を避けたんですね。そういうこともありました。ですから地域によっては謝肉祭といってですね、このレント受難節に入る前にどんちゃん騒ぎをしてお祭りをする国もあります。そしてこの40日間は本当に静かに、今日は私もストールを紫色をつけてますが、紫っていうのは藻の色なんです。藻に服する色なんですね。で、この時は静かにしましょう。ふんどしをしている人はこの中にはいないと思いますが、自分のふんどしを締め直しましょう。そういう時です。私たちの普段の行い、あるいは信仰生活を顧みながら、そして喜びのイースターを一緒に迎えましょう。そういう40日間です。しかし計算のお得意な方は、あれ、先週の水曜日ですから3月2日ですね。そして今年のイースターは4月の17日です。その間、あれ、40数日あるなと、40日じゃないなと思われる方がいらっしゃると思います。これはですね、日曜日はそれを除外するんです。今日は実は、四旬節の40日には入っておりません。なぜならば、イエス・キリストは日曜日に復活をされたんです。クリスマスが来ても、ペンテゴステが来ても、世界聖賛日が来ても、昇天者記念礼拝が来ても、日曜日はイエスの復活を祝う日なんです。いわゆるミニイースターと言っていいかもしれません。毎週毎週私たちは日曜日にこのようにして集まって、礼拝を捧げているのはイエスの復活を祝っているんですね。ですからその復活を祝う日曜日はこの受難節には入れません。この平日の間、40日の間の信仰の旅をしてまいります。私たちは主の日というふうにこの日曜日を呼びます。主日礼拝というふうにも言います。毎週このイエスの復活に預かっているわけですけれども、特にこの受難節は日々に、平日の日々においてはイエスの十字架の死に至る道行きを覚えながら、その苦難を忍びながら悔い改めるっていうのはですね、神様の方向に向きを直すっていう意味なんです。私たちは神様につながっているんだ、神様と二人三脚で歩んでいるんだっていうことを思いながら過ごしていく、それがレント受難節です。さて、最近ではですね、携帯電話とかスマートフォンとか家に忘れてくると、もう不安で不安で仕方がないという人がたくさんおられます。まあ、そう言ってる私もその一人かもしれません。いつもこうなんか友達とつながっていないと落ち着かないという人もおります。で、そういう人はですね、スマートフォン、携帯電話の電話帳がありますよね。その電話帳に一人でも多くの人、もっと言うと LINE の友達が何人いるか、それがこう気になって仕方がないので、一人でも多くの人を登録していくことで安心できるんだそうです。でもその中の友達ですね、たくさんいたとしても、その友達にどれだけ心を許すことができるのかということを問うと、それはさほどではないかもしれません。そこに登録されてあるだけで、ほとんど詳しくその人のことを知ることもないという人もいるのではないかと思います。心を許すことができない、人に心を許すことができないというのは、あまりこう自分のことを話したり、さらけ出すと、もしかしたら相手に嫌われてしまうのではないか、そういう心配があって、当たり障りのない付き合いをしてしまうという人も多いようです。あまり自分のことばかりまくしたてですね、主張すると相手との関係がぎくしゃくして悪くなってしまうのではないか。しかし、上辺だけの付き合いをしてしまえば、それは本当に友達ということが言えるのか、本当にこちらの方が辛くなるということもあるわけです。 自分をさらけ出すということは悪いことではありません。自分をさらけ出すということをやめてしまったら、人間同士の間に壁ができていくことでしょう。いつまでたってもそのなんか見えない壁はですね、なんかこの、あの前のパーテンションみたいな感じかもしれませんけれども、なくならないでしょうね。できればね、このパーテンションも早く取り去られる日が来るといいのですけれども、その自分と同じ思いとか同じ意見を持っている人だからといって、必ずしもその人と通じ合えるというわけではない。それは皆さんもよくご存知だと思います。でむしろこう自分とこう違っている人、違っているタイプの人などとこう接していくことによって、自分の視野が広げられていくということがあります。自分からさらけ出して話せる友を私たちは持ちたいものです。例えばですね、あの人なんか服のセンスが似ているなとか、経済感覚が同じだなとかですね、なんか口を滑ってこんなことを言ってしまうんですが、私は今コロナ禍になってインターネットで他の教会の礼拝をいろいろ見ることができるようになっていますね。で、ある教会の牧師の説教をずっと聞いてたんですね。この先生、言葉が私にとっても似てるなと思ったんです。で、この人もしかしたら波長、知らない人ではなかったんですが、そんなに一度か二度しか会ったことない人でですね、あんまり話したこともない人で、その人がですね、非常になんか私とですね、言葉の選び方とかが似ているなと思ったんです。この人今度会ったらぜひ喋ってみようと思ったりもしたんですね。感激しちゃったんですね。で、よくよく考えてみたらですね、その後聞いたんですけどね、中村牧師の説教集をよく読んでおりましてって言ってですね、なんか参考にしてくださったみたいなんですね。それで私はですね、そんなことつゆ知らず、なんかもう有頂天になってしまってね、今度この先生に会ったらもうぜひ自分から話しかけてなんて思ったんですけれども、後から種明かしをしたそのことだったんですね。私の本の内容を紹介してくださったりしていて、そんなことがあったりしてですね、後で自分で苦笑いをしましたけれども、友達と会うっていうことがありますよね。何かしら知らないけど、この人とは会うなっていうことがあります。で、けれどもそれは所詮、目に見えるところだけなのかもしれないです。本当の友、本当の友達というのは、自分がピンチになった時、あるいは相手がピンチになった時にどれだけ支え合うことができるのか、そのことにかかってきていると言ってよいかもしれません。で、そういう友が一人でもいたらいいんです。たった一人いたらいいんです。友達があまり多くないんですって言って卑下する人がいますけれども、少なくてもいいんです。そうやって支え合える友達がどれだけ自分にいるのだろうか、私たちちょっと考えてみるといいと思うんですね。心を通い合わせる、いい部分も悪い部分も分かり合える友達が一人でもいたら本当に幸いです。で、そのためにはですね、やっぱり自分から行動していかないとダメなんですね。ただただそういう友が与えられることを待っているだけでは、自分の心の窓を開いていかなければ、入ってくるものも入ってこないと言ってよいと思います。さて、前置きが長くなりましたけれども、今日の箇所には、今日は久しぶりに旧約からのお話です。ヨブという人が出てまいります。名前だけは聞いたことがあるという人もいるかもしれませんし、信徒の友の3月号はこのヨブ記の特集をしておりました。とっても分かりやすいですね、ヨブ記の漫画がありましてですね、漫画を交えたある牧師の解説がありまして、とても素晴らしいものでしたけれども、このヨブという人が今日の主人公です。 宇都というところに住むこの大富豪でありました。で、彼の右に出る富豪はいないと呼ぶ記の一章に記されてあります。10人の子供に恵まれていた人でした。この呼ぶにも友達がいました。それより前にサタンは、悪魔はですね、呼ぶは正しい人だけれども、いざ苦しいことが起これば神を呪うに違いないと企んだんですね。もう目をギラギラさせて、サタンは、ヨブだってつまずくだろうと、ヨブだって悪いことをするだろうと。しかし神様は、ヨブが正直で潔い信仰者であることをご存知でした。サタンが彼を誘惑することをあえて許すのです。サタンは彼の財産を奪い、家畜を殺し、子供たちを事故死させて、家庭を破綻させ、最後にはヨブを難病に陥らせてしまうのです。で、今日のところは第一章です。本当に触りの触りですけれども、ヨブは神を呪うことなど決してしませんでした。そこに三人の友達が見舞いにやってきます。なぜヨブがこんな苦しみを味わわなければいけないのか。ヨブが何か悪いことをしたから神は、仏教的に言うと因果応報と言いますか、ヨブが罪を犯したから神が裁きを行ったのだと友達は考えたのです。よく私たちは日本で生きておりますと、これは神様の罰が当たった、罰が当たったっていうような言い方をしますね。当然の報いを受けたかのように言いますが、神様の目から見るとそうではなかったわけです。ヨブが何か罪を犯したからこそ、それに気づいていないかもしれないけれども、神はそれに対して苦しみを与えた。そういうふうに友達は説得をしました。でもヨブはいろいろと思い巡らしてみたのですが、正義と公平の神様が悪事を行った者に対して裁きを行うことは知っているけれども、自分は神が裁かれることに対して何ら不平不満は持っていないけれども、一体なぜ自分が裁かれなければいけないのか、一体なぜ自分がこのような苦しみを味わわなければいけないのか、その理由を知りたい、このままでは納得がいかないヨブでした。ヨブは大きな苦難に見舞われました。理由がわかるのならば、それに耐える力も生まれるかもしれません。しかし、自分がしたことを償うのなら、はっきりとした理由があるわけですから、それに忍耐していこう、そういうふうにも思っていたわけです。でも、ここでは彼は全く思い当たる節はなかったんですね。理由がわからないっていうのは私たちにとっても辛いことです。なぜこんなことが起こるのか。なぜこんな目に私たちは遭わなければいけないのか。それがわからないということは人間にとって本当にもどかしいことです。だから余計にヨブもまた苦しみが増してきたのです。なぜだろうか。なぜだろうか。彼はずっと自問していたに違いありません。三人の友達がヨブに言ったことが彼は受け入れられませんでした。で、ついにもうそのことでですね、私たちもこういうことあるかもしれませんが、仲違いしてしまうんですね。そしてその三人の友達と議論の後、エリフという人がヨブに教えます。神は大いなる存在で、正しく全能であるのに対して人間は儚く限界のある小さな存在なのだということを伝えたのでした。ヨブ記はこの後ずっと続いていきます。ちょうどこの四旬節に一日一章を読むのにはいいかもしれません。このヨブ記の38章にはですね、神が嵐の中からヨブに語りかける場面が出てまいります。神ご自身が世界を創造されたけれども、ヨブは何を知っているのかと問われるのです。 ヨブは神のことについてよく知っている自負がありました。しかし実は何も分かっていなかった。それが実際のことでした。何も知らないものであった。そのことに気づかされるのです。全能の神様の光がこうヨブを照らしますね。こういうここの、これはスタンドですけれども、熱いですね。これちょっと向き変えられないと、わーっとこうやってですね、神様の光がこう降るわけですよ。こうやってね。で、その時に人間は本当に自分の姿というものをこう自覚できるものです。自分が浅はかであった、小さなものであった、ヨブは本当にそういうものであったということを自覚します。そして今日のこのヨブ記の42章にもヨブが灰をかぶるっていう場所があるんですね。そして灰をかぶって神のもとに立ち返る、そういう物語が記されています。皆さんもヨブと同じようになぜだろうか、なぜだろうかと苦悶するようなことはないでしょうか。苦しみや悲しみや病を負ったときに私たちはなぜだろうか、なぜ私だけこんな目に遭わなければならないのか思わないでしょうか。最初はヨブも納得ができませんでした。自分は神の御言葉に従って生きてきたのにどうしてだろう。そして周りに目を向ければ他にも悪いことをしている人はいっぱいいるはずなのに、何の苦しみも受けることなく生きているではないか、そんな不公平感もヨブは感じていました。このヨブの物語を通して私たちが教えられるのは、実に敬虔な信仰者の物語の裏にある人間のおごり、高ぶりです。苦難の意味を神に問うようでいて、実は自分の信仰や知識やこの知恵の深さというようなものを盾にしているような人間の姿がこの物語から浮かび上がってきます。そのような神が、そのような人間が神と共に生きる生き方へと、先ほども申しました、悔い改め、方向転換をする。神の方向に方向転換をする。その方向転換、悔い改めをしたときに、今この時点で苦難の意味が決してわからなくても、神は休むことなく私たちを守ってくださっていることを知るのです。私たちはこの母鳥のこう翼の下に隠れるヒナのように、神がいつも共にいてくださることを実感することができるのです。苦しみ、悲しみ、病などは何か罪を犯した見返りとしてあるのではありません。詩編の作者はこのように言いました。119編にこう書いてあります。119編71節ですが、結局苦しみにあったことはこの上ない幸いだったのです。おかげではっきり目を掟に向けることができるようになりました。苦しみを受けたことは幸いだった。そういうふうに詩編の作者はこう告白するのです。ヨブは神が自分の主であり、正義を行う方であることを信じていました。決して自分の苦難に対して納得のいく答えが与えられていなかったわけです。しかしこの時、ヨブは神に委ねていこう。神様にお任せしていこう。すべてのことは神様が担ってくださる。そういう信仰が与えられました。私たちも毎日の生活の中で理解不可能なことをたびたび経験します。そのことを通して因果を考えるのではなく、いつかは神のもとに明らかになることを信じながら、神に委ねていく信仰が与えられたいものです。あの2000年前、自分の主と信じたイエス・キリストが十字架で無残に殺されました。その無残に殺された姿を目の当たりにした弟子たちは、どうして私たちの主がこんなに殺されなければならないのか、こんな形で死ななければならないのか、 なぜだろうか、なぜだろうかと思ったのです。なぜ、どうしてこんなことが起こるのか。その中で十字架に苦しめられた主が私たちの苦難を一緒になってくださるのだという信仰が生まれてきました。そしてその信仰に導かれてきました。私たちも私たちを愛し続け、救い主をこの地上に送ってくださった神、その神を知るときに大きな神の力を、光をいただくことができるのです。ヨブの子供たちが命を取り去られた直後に彼が語った言葉を今日は心に刻んでこの説教を閉じたいと思います。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。今日の最後の節ですね、21節からのところです。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。お祈りを捧げます。神様、私たち一人一人は土の塵から作られたものです。私たちは土の塵のような儚い小さな存在でもあります。決して思い上がることがありませんように、決して傲慢になることがありませんように、謙虚に過ごしていくことができますように、私たちを新たに作り変えてください。そしてこの受難節の信仰の旅をご一緒に続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の518番、賛美歌の518をご一緒に歌い、聖餐を祝いましょう。
主にありてぞ我は生くる、我主に、主我にありてやすし。主にありてぞ死を迎え、
それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はその場でどうぞお立ちください。平和のうちに行きましょう。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。 どうぞおかけください。